はい、事務所の存在事務所、これ、釣り場に向かうのに一体何時間かかってるんだ放送なんですけども、今、外気がね、車に入るようになってて、ここいつも降りて、シーバスのウェイティングする場所なんですけど、僕がそこを紹介してもらって、教えてもらっても、そこだけはちゃんと通って、一応ホーム持とうと思ったそのホームの場所なんですけど、匂いがしますね、ケミカルな。最高体に悪い匂い。これ書くと、ドキドキしますね。今年、シーバスも我慢してたから、シーバス行くんだったらバスの時間作んないとっていうか、その取れなかったからね、時間が。もう、こっからね、正月にかけては、できる時間は全部仕事するけど、釣り行く時間は避けるんで、そういう意味では、この匂いも、そういうスイッチを入れる一つですね。で、プラッカーの話してたんですよね。だからそのトップウォーターちょっと気になると言われると、それはもうトップやってくれと。だけどオンリーになる、クランクにも興味があるんだったらトップウォーターオンリーにならなくていいと思うんですよ。僕が出した答えは、トップウォーターオンリーになったことによって、トップウォーターは突破と言われる人種のなのに、ワーミングみたいな釣りをしてたりとか、そのハイパー食わせだったりとか、それが悪いって言ってるわけじゃないですよ。差しどころが分かって使うのと、それに染まるのともまた違うんですよ。染まるっていうのは状況を把握できてないのに、もうこれしかダメなんじゃないかって思い込んで弱い方ばっかり行くっていうのが染まる釣りで、差しどころが分かってて弱いも引き出し、本当に田辺さん言ってることが全てなんじゃないかって言われるんですけど、これ僕が考えて喋ってるつもりだったんだけど、完全に田辺さんですよね。田辺さん弱い方に引き出し出すの早すぎると僕は思ってしまうんですけど、もっと無理してほしいんですけど、DVD でも。ビデオじゃ、スカパーだとかなり無理されて、たまにおでこってますよね。でも僕はあれぐらいやってくれたらすっきりしますけど、強い釣りとはなんだみたいなトップの DVD では合わせすぎてる気はしましたけど、あとは、だから差しどころ難しいですけどね、使わないと差しどころ分かんないし、釣らないと分かんないから、なんとも言えないですけど、僕が言いたいのは、なんだろうな、弱い方の比重が強いトラッカーにはなんないでほしいと思うんです。だから弱い方の比重が強い人をプラッカーだとは言いたくないというか、これあくまで趣味の釣りの話ですよ。僕大会で金かかって飯食っていかなくちゃいけなくなったら、正直何でもするべきだと思ってるんで、それが僕らは趣味の釣り、仕事も僕の場合仕事も関わってますけど趣味の釣りだから、カッコつけないといけないと思うんですよ。あ、もしもし、はい、衝撃のまだ、鳴らしの音です。もうすんごいことになってて、やっと抜けたというか、もう高速乗らなかった、動いてなかったから、そしたら下も渋滞しちゃって、やっと普通に動いてる高速を今走ってるところです。はい、マジでちょうど料金所。 うん、だって俺もこれ高速降りる時間だなって思ってたもん。もう。うん。恐ろしいもんです。出遅れると。また？マジ？はい。うん。はい。いやー。これやばいな。ほとんど。釣りする時間ないですね。ショックだな。伝わりましたかね。まだ5分しか始まってないけど、そのなんつんだろうね、ニュアンスが難しいですよね。だってプラグ使ってんじゃんとか、じゃあ弱い釣りがダメなのかとか、僕がいろんな釣りをのしてするつもりがなくて、僕は自分でもそのまあ今やってる流れの中で一つあるのが、なんだっけ、あ、キーパープラスっていうサイズなんですけど、自分の中で思ってるのは今使ってる自分のプラグがこっちと全ての魚を取るためのサイズではないですよね。ある程度の型を絞るやつなんですけど、それの一段下として、まあ世間の大会で言われるキーパーサイズっていうのからでもマックスサイズまで取れる、まあどんなルアーでもマックスサイズ取れるし、ちょっと前に青吉さんがケムコガネで53か2かどっちか取られたやつも、やっぱりあれは引き出しの一つであると思ってるんですけど、やっぱりなんかケムコーネとかケム系が面白いなと思うのは、やっぱね、あれだけになんないと思うんですよね。やっぱ差しどころじゃないけど、これやってこれやってもあかんかったらケム投げてみようみたいな、そのちゃんと自然にあれのルアーが小さすぎるがために、個性的であるがためにみんながちょっと使い分けを自然にできてるところが、あのルアーのもう一個のすごく 強みというか魅力、あの いい点というか、僕好きなんですけど、だと思うんですよ。あれで1日釣りをするって、やっぱり今の突破と言われる人にはちょっと物足りないとは思うんですよ。ただ混ぜていく上で混乱しない大きさなんですよね。投げて投げてちょっとケム一発二発いったとみたいな、そういう意味ではあの位置がね、すごくいいルアーであり、いい位置を持ってて釣れるしね、あの大事だと思うんですけど、何の話したんだっけ、ああ大会ね、あのでなんだっけ、サイズか、だからあの大きいの取るのには なじゃんねあのめっちゃちっちゃいのでもやっぱ釣れるし、そういうのしか食わない時があると思うんですよ。片倉だってなんかの時に、フライで50アップ出たんですよね、大会で。大会じゃなかったっけな、まあ、そんなんもあるからあれなんですけど、なんていうんだろうな、なんか選びつつ大きい目寄りっていうサイズを今作ってるんですよ。その本当に何でもいいサイズっていうのがあって、もうちびっこから、まあ、狙えばハマれば大きいのが取れる、でもメインは中間、キーパーがど真ん中っていうんじゃなくて、キーパーを取りつつでも基本ちょっと大きいの寄りを取りたいっていうサイズ展開のやつを今、試してて、その、テストルアーに西根さんに掘ってもらって、今テストルアーないんですけど別に文句言ってるわけじゃないですよ。ただ単に僕は忙しくて 次のテストプラグ削れないから飾ってあるんですけど、ちょうどねそれに彫ってもらったんですけど、そういうのも試しててね、何を言った、だからその否定しないっていう話ね、別に要は差しどころが見えたんですよ僕も。なんていうか弱気になったって言えば弱気になったんですけど、どうでもいいっちゃどうでもいい人間なんですよね。何がどういう話かというと、どうでもいいっていうのは釣りでおいて絶対釣らなくちゃいけないって思ってるんだけど、この自分が使ってる今作ってるルアーのサイズがまあ8分の、小さくて重軽くて8分の5から、1オンスの間ぐらいがメインで作ってますけど、そのルアーを押し通して出ないとは思ってないんですよ、その1日のうちで。もう絶対ですよ、サイズ落とさないと食わないとかあるかもしんないけど、それはそのもっと先に見えた話であって、その1日に要はね、マグナム長尾さんが言ったかな、3回チャンスがあるとかって言ったわけなんかあると思うんですけど、僕本当にそれぐらいはチャンスあると思ってるんですよ。きっちりやればでかくてでかかろうが、ある程度ね今作ってるぐらいのサイズであれば、でかどんな状態でもきっちりやれば絶対チャンスあると思ってるんですよ。ちっちゃくないとダメとかはではなくて、ね、もうちょっといろいろ範囲を広げるためにそういうことっていうのは出てきますけど、でも要は僕はそのもうちょっと広げるための部分が気になって、そのキーパープラスっていうサイズを今探ってるんですけど、それはまあ要はどこで弱気になったかって言ったら大会ですよね、牛久沼の大会でもう一手欲しいですよ。ここでやることが自分ではこんな今だとこんだけしかできないんだけど、サイズを落としたやつを入れることでもう一パターンその場所を探っていけるっていう意味で、試し始めてて、まあそういう意味で僕の出しどころっていうのはそういう感じなんですけど、まあそうやってねいろんなものに出しどころがあるから作られてるんですよ。で大会で今ね、なんだっけ、ライト、パワーフィネスか、じゃベイトフィネスかとか、パワースピニングとか、その僕パワースピニングっていうの結構好きなんですけど、まあそういうのに近いものができないかと思って選んだのが1回目で話した274でもあるんですけど、それは置いといて、ベイトフィネスとかも僕はやっぱ全部勉強するんですよね。別にやったわけじゃないですけど、1っていうので、まあやっぱり昔だと分かんなかったんですけど、今は自分もその実験の一つとしても大会出てるから分かります。やっぱりそれが必要な意味が、あと勝たなくちゃいけない意味も分かります。だから、プロの人がワームに偏ってるっていうのも僕は仕方ないと思います。日本のフィールドとかそういういろんなことも踏まえて絞っていった結果がもうそれなんだと思うんですよね。まあだからしょうがない、しょうがないっていうか、そういうのもやっぱりそれこそそれでなんか釣れない魚をあの人らは取ってくるんですよ、だから明快で僕はそういうのも好きなんですけど、要はだから大きさの別にね否定をしたりとかそういうのじゃないんだけど、何が違うかというと競技か趣味かの差があって、 趣味で釣りしてたら、要はさっき言ったみたいにもうめちゃくちゃビシッと自分をまずバチッと決めればというかやれば、あのライトは取れますよね、はっきり言って。でと思ってるから、あのやっぱカッコつけたいんですよね。その一匹で、あの5万もらえる、あ、100万とか言わないですよ、5万もらえるとかだったら僕はやっぱり金もらう方向でポリシーをつけてもいいと思うんですけど、普段の釣りで最高のリフレッシュするための条件の中で一匹をどうしても取りたいっていうのであれば、やっぱり条件はいろいろ崩すべきだし、でも忘れられない一匹を釣るっていう意味では、その一か八かというか、リスクの高い釣りをする必要性も出てくる。勉強するっていう意味では、何を使ってもいいから釣らなくちゃいけないっていう勉強もあれば、そのルアーを覚えるためにおでこを食らうかもしれないけど投げ続けないと、投げ続けるっていう勉強の仕方もあるから、それはそういうのは全部あるから、別にルアーの否定はあんまり僕はしないようにはしてるんだけど、唯一はっきり しときたいのは、何をもってそれを投げて自分己が染まってないかっていうことですね。明確な目的を持って弱くするなら弱くして、魚を数取るなら数を取って、でも僕はやっぱね、大会出てて優勝したいんですよね。で、自分が優勝するときは割とかっこいい優勝の仕方になると思ってやってるんですよ。プラグでトップウォーターでパワーフィッシングでウェイト出ると思ってるんですよ。そこに至るまでにいろんな勉強を今してて、全てを肯定するためにそれをやってると思ってるんで、トップだからダメ、トップじゃなきゃダメだったとかじゃなくて、パワーフィッシングの一番上の蓋を大会でも開けれるんだ、まあ開けてる人は何人もいますけど、っていうのを自分の手でやってみたいがためにやっててるんですよね。まあ要は強い釣り、変な釣り、突拍子もないアイデア、人間が分かりにくくて実は魚からしたらたまらない釣り、人間が自然に見えないのに魚からしたらたまらない釣り、そういうのに快楽があるんですよ。まあそういう人らがお客さんとか仲間とかに増えてほしいなと思って活動をしていてね、ちょっとね、活動家と自分のことを言おうかと思っていて、まあルアービルディングも釣りもイベントで話すのも全部前がね、燃料チップの車で前から木のくずが落ちてくるんですよ、プチプチプチプチ、上の蓋開いてて、多分そのせいだと思うんですけど、すごいいい木の匂いをずっと外気で吸いながら走ってますね。でまあそれはいいんですけど、かっこいい釣りを目指して、かっこいい釣りを極めていく仲間を作りたい、そういう意味で釣りを楽しんだと広げれる、楽しんだと言える人を広げるためのために全ての活動があると 持ってて、ちょっと宗教人みたいではないですよ、僕は。あの、なんでそんなこと思ったかっていうと、金の使い方がなってないんですよ。普通に生きていく人間としては。あの、あれは、使う。これだけ言うともう、ただのもうどうしようもないやつなんですけど、あの、マジであれば使いたい人間なんですけど、あればあれだけ。その中にはね、あの、自分のためと人のため、関係、めちゃくちゃ金があればもう関係なく使いたいんですよ。あの、楽しいんですよね、人を喜ばすのも、あの、共有できる意識を持った人と、いろんなところに向かっていくのも楽しいんですよね。だそういう意味ではちょいちょい僕はあの人にあの僕も大して恵まれてない、あの人とかには恵まれてますよ。その金がね手元に残らないタイプの人間なんですけど、あの気にしないで人にプレゼントとかできたり資料を買ったりする人間になりたいなと思って、できるだけそれをやってるんですけど、そういうのをやりながら時々金がなくなってしまった時に、あの要は起業家ではないと、仕事人でもないと、その稼ぐのは釣りの研究のためと自分の道具を作るためだけど、まあ生存するためです。ブランドを維持するために稼ぐんですよ。その僕が必要なお金っていうのの目的が割となんとなくはっきり見えてきたんですよ。道具買う理由もまあ楽しいからですけど、自分のね知恵と経験といろんなものを増やすためなんですけど、活動ですよね。まあそういう意味で今年はね、ビームスのチムシボックスがあり、多分来年もやらせてもらえると思います。みんな結構来てくれて釣り人のパワーを、見せつけ出たと思います。あとねビームスの店員のカルチャートの店員の人とみんなもこう仲良しで、あの行ってる間にあの普通の店員さんにも顔覚えてもらって、まあ、割と普通にね服売ってる方の階のトイレとか使ったりとか、あの普通に下の階で買い物してもあれ僕だって分かって対応してもらってたりしたんですけど、あの1個ね褒められた点があって、やたら接客うまいって言うんですよ。言ってくれたんですよ。で要は今来てくれた釣り人のパワーを見せつけれたっていうのもあったんですけど、それ以外にも釣りと関係ない人ももちろん来るんですよね。その時に一応いる間全接客したんですよ。もう来る人来る人で話できる人は話して、ティッシュペーパー渡すとこから始まってね、全部どうすかみたいな、釣りとか興味ありますかみたいなとかやって、その例がねすごいうまいっていうのを褒められてすごい嬉しかったですね。プロの人たちですから。僕はそのずっとあそこにいる間に実は何を見てたかというと、電話の仕方とか聞いてたんですよね。やっぱすげえなと思って、嫌味もなくきっちり分かりやすく、でもなんかほっこりするようなその電話の仕方をね実は盗み聞きしてたんですけど、接客っちゅうと言い方が ね、この前ミシェルさんに接客っていうのは正されたというかね、僕も使ってなんかちょっといやらしい言葉だったかなと思ったんですけど、あの人とコミュニケーション取るのにあのサスペンドした位置でありながら明快な棚を刻むというか、あの別に相手にね押し付けるわけでもなく、こっちがへり下るわけでもなく、でも確固としたその自分の位置であったりとか話す内容であったりとか、まあそれを棚って言ったんですけど、があるような、そういう人との対話であったり、そういうのがなんとなく見えてきたんですよね。面白いなと思って、人と喋りながらなんか楽しいですね、そういうのが。それがね、いろいろなとこでやっぱ勉強できてて、熊手売りもそうなんですよ。熊手売りがその時あのカルチャートのね、キムさんっていうキムさんに言ったのが、その熊手あんのかなって言ってて、やっぱりあの不特定多数すぎる人に対して自分が作ったものでもないものを、値段も決まってないんですよね、熊手って。相場をある程度教えられるだけで話して売っていくっていう、超正直僕の今まで物を売るとかそういうのの中のでは最もスキルが必要だったやつで、それがね1年目きつくて、2日間やったらもう3日目何もやりたくないしできないぐらいのあれだったのが、まあ去年そこそこ慣れて、まさかのあのお客さんがついてくれるようになって、今年でももう忙しかったからホームページも書いたけど、来年も辞めるつもりで行くって、参加あのラストのつもりでやってくるって言ったんですけどね、客からは辞めるなって怒られるし、あのあと 楽になってたんですよね。割とお金の相場をきっちり覚えれて、でいろいろ見えるようになってきて、見通しというかね、見通しというか、その視界が広くなってて、ちょっと楽しくなってきたかなって。まあ求められんだったら逆、もう3年目で締めにするか迷ったけど、今度じゃあもっと長い、もう10年やってんのみたいな、熊手より10年やってんのみたいな節目も面白いなって、ちょっと前向きに思えるようになって、あの時ちょっとイライラしてたんだよね、物が終わってなくて。でもその中でも名古屋なんとか乗り越えれたし、やっぱ全部まとめてやってみるかっていう気持ちになりましたね。まあ本当にでも熊手のおかげと、あとはだからそうやってキムさんに言われたけど、僕は僕でそのキムさんの電話の話し方とかを聞いたりしてたから、実はね、別に企業秘密じゃなくてあれですけど、ああなんか それでやっぱその幼いへりくだらない位置があるみたいなのは、なんとなくそのどんな仕事であれ接客であれ、あそこをうまく見つけれるっていうのが話していく中で一番いいのかもなって思うようになったんですよね。まあそういう意味で僕自身はあのイベント出てる意味がやっとこう見えてきて、出てきて、活動する上ではそれはその位置取りはすごく武器だし、イベントっていうのはその活動の一部としても大事だし、何をね、あの押し進めるわけではなく、何を自分の核としてるかっていうのを話すのはやっぱりそのブラッカーだっていう部分をだっていうのも見えてきたし、割とねこう一個一個がね少しずつだけど分かってきた年なのかもしれないですね。今までは感覚だけで あのいろんなものを掴んでたんですけど、それは僕の中で答えっていうのは感覚が実は全てで、いいか悪いかっていうのは本当に最終決断パッてしたそのする瞬間の感じが全てだ。もう最後までどんなに知識が増えても最後は感覚で OK を出さない限りはダメだと思うんですけど、その感覚に必要なバックアップが少しずつ溜まってきた気がしますね。まだ足りませんけど、まあそんなんで来年はまあさらに太く鋭く広くいい釣りをね、いいフラッキングをして、活動をして活動資金を作って楽しんでもらえるように頑張れたらなと思います。なんかめちゃ大会の話から、今年の総括みたいになりましたけど、まあまだ忘年会やら何やらいろいろあってまだまだありますんで、まだ撮れるところで やばいゲスト、やばい人らともまだ年末会うんで、撮れたら撮ってきます。まあそんな感じでちょっと一人喋りも撮っとかんとなと思ってやってみました。車の割には割と喋れましたね。まあそんなんで、あともうちょっとで高速降りて下道に入るところで終わろうと思います。ではでは、聞いてくださってありがとうございました。